おっしゃったので、ちょっと私も付け加えて先生がおっしゃらなかった部分を紹介したいと思います。火曜日の午後、清めの危機という題で学びを深める時が持たれました。危機、もう何でも危機が最近好きで、伝道会議も危機でやりました。聖火大会の危機という問題が語られました。で、その前にアンケートが配られて、皆さん聖火ということについてご存知ですかとか、そういうアンケートがなされました。それからそれに基づいて、今私たちがそれをはっきりと把握しているだろうか、それから実践しているだろうか、述べ伝えているだろうか、この3つの角度から、把握をすること、実践をすること、それから述べ伝えること、この3つについて、それぞれの発題というものが出されまして、でその発題に基づいていくつかのグループに分かれて、ディスカッションいたしました。 7,8 人ぐらいのグループでディスカッションをいたしました。まあ、いろんなことが出ましたけれども、私はとてもどうしても忘れられない一人の人の発言がありまして、ずっとこの1週間その方の発言というのが耳に残っておりますので、それを紹介して、それを糸口にして始めたいと思います。私たちは清めを述べ伝えるということにおける、まあ、問題点というか困難というか、そうしたことを話し合っているグループでありました。でその中のある人が、まあ、共通して出たことには、確かにこれは聖書の教えである、そして、一生懸命説かれているけれども、もし問題があるとすると、それを説いている人の品性といいましょうか、魅力がなかったり、あるいはつまずかせてしまったり、傷つけてしまったりすることのゆえに、一生懸命これは素晴らしいもんだと説きながら、人々がつまずいてしまうんじゃないかという自己反省みたいなものが語り合われておりまして、でその中のある先生ですね、先生が、私は一生懸命説く人によって、傷ついてしまった、かわいそうにと思って、傷ついて、その単なる傷じゃないんです、もう出血多量で死にそうになった、出血多量で死ぬってどういうことなんだろうって、まあそれ以上はあまり詳しく聞けませんでしたけれども、出血多量で死ぬかわいそうになと思いながら、その方のお証しを聞いておりました。でも言おうとしていることはよくわかります。私たち一人一人が本当にこの自分で魅力っていうのを作り出すわけにいきませんけれども、ああいうふうになってみたいもんだなという、そういう魅力に満たされたらいいなと思いました。それと反対の証がもう一人ありました。それは全然いわゆるこの清めのことがほとんど説かれていない教会の人の証でありまして、逆にそんな何時何分に清められたらそんなバカなことがあるかっていう説かれ方をしていた教会だったけれども、ある宣教師の人に会った時に、この人のうちにあるものは一体何だろうと思って、そしてそれを求めているうちに、清めの信仰に導かれた、こういうお証がありました。私たちはどっちでしょうか、人々を出血多量で死なせる方でしょうか、それとも、多くの方を本当に主の魅力のもとに導くものでありましょうか。今日この今年はですね、この私が今手に持っております、弟子の道というアラン・カページという人が書きました本です。これは清めの本ですけれども、弟子を作る、弟子となるという角度から、この問題を解いておりますので、あともう一回11月までこのテキストで進めたいと思います。使徒の働きの第2章37節から47節までを購読をいたします。使徒の働きの2章37から47までを購読をいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに 兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。ご一緒に、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。このテキストに基づいてしたいと思います。何かの都合でちょっと取り忘れた方ありましたら手を挙げてください。よろしいですね。皆さんお持ちですね。はい。この中に、弟子作りの実行という題にいたしました。この前のところは、弟子を作るための命令、宣教の大命令、特に、マタイの28章、19-20から、全世界に出て行って、そして人々を弟子としなさいという主イエス様のご命令を学んだんですけれども、その続きです。続きというよりもそれを実行に移し始めた弟子たちの記録が今読んだところです。で、 A というところに弟子作りの準備が書いてあります。いきなり行って作れるわけではありません。主イエス様はこの行く前に彼らにとどまるようにということを何度か語っておられます。使徒の働きが開かれておりますので、1章の4と5を読んでみたいと思います。ちょっとページを戻っていただきましょうか。ご一緒にお読みします。4と5、1の、はい。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。行きなさいとおっしゃりながらすぐに行っちゃいけませんよ。ちゃんと条件を満たしてから、条件というのは聖霊の満たしをしっかりといただいて準備をされてから出て行きなさいと主イエス様はおっしゃいました。同じことがルカにも書いてありますが、ここは私がお読みしますけれども、24章にエルサレムから始まってあらゆる国の人々に罪の許しを得さする悔い改めが述べ伝えられる。そしてあなた方は意図高きことところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そこであなた方自身が聖霊に満たされなさい。それ前の弟子たちは何があったでしょうか。自己中心がありました。臆病がありました。競争心がありました。いろんなもので心が渦巻いていました。ですから人々の間に入って、福音を述べ伝えようと思っても力がありませんし、力がないどころか自分たちの間で喧嘩をしているのに、この人々にイエス様の福音は素晴らしいということはできない、そうした弱さを持っていました。ですからまずあなた方自身がその心の弱さを聖霊によって満たして克服していただきなさい。それから出てきなさい。弟子たちは真面目にはいと言って、そしてエルサレムにとどまった。 で、とどまるというのはもちろんお分かりと思いますが、弟子たちのほとんどはガリラヤをホームグラウンドにしていました。エルサレムでとどまっていても毎日毎日どうやって食べていくんだろうか、ちょっと大変な実際的な問題あったと思うんですけど、ともかく彼らは、おそらくマルコという人のお母さんのうちに居候しながら、そこでもって一緒にお祈りをずっと続けていきました。その10日が経った時にこの2章のペンテコステの出来事です。ちょっと2章に戻ってください。そこに、1節2の1、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。そして、聖霊が下ったんですが、4節すると皆が聖霊に満たされ、うんぬんと書いてありますように彼らが一つところにいたということが大事なことです。バラバラではなくて心を合わせて祈っていた祈りに主は答えてくださった。そしてここにはいろんな現象があるのですけれども、弟子たちがあと10年20年経った後でこのペンテコステの出来事を振り返った記事があります。使徒の働きの10章であるとか、あるいは11章15章にこの出来事をペテロが振り返っているところがありますけれども、あの時に一体なされたことは何だったんだろうかということをペテロは一言で、信仰によって私たちの心を清めてくださったんだということを15章で語っています。いずれに対しましても彼らは今までそう持っていたところの苦い思い、裁きの思い、競争心であるとか、あるいは臆病、自分を愛する心、そうしたものが吹き清められて、そして主を心から愛するものと変えられて、そこから本当の弟子作りが始まったわけです。で、その弟子作りのまず第一のことは、キリストのメッセージを述べ伝えたということです。先ほどは読みませんでしたけれども、ペテロは立ち上がって、多くの人たちに向かって福音を伝えていますけれども、特に22節あたりからちょっと飛び読みをしたいと思います。よろしいですか。22、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。そして23節、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。主イエス様の生涯、教え、そして十字架。24、神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせられました。つまり主イエス様の言葉、技、十字架、復活、そしてこの彼が昇天をされたこと。そして33節に行きます、飛びますが、神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。彼のお話は初めから終わりまで主イエス様が語られたこと、なさったこと、十字架に私たちの身代わりにかかったこと、そして、救いの完成の証としてよみがえられたこと、今は天に上りになって、そしてご自分の代わりに聖霊を注がれたこと、もう簡単に言うとこれだけのこと。しかしこのことの中に私たちが福音と呼ばれるものが全部凝縮されている。ペテロはこのメッセージを語りました。この時に37節、人々はこれを聞いて心を刺されとあります。自分たちは悪いことをしてしまった。特に彼らはイエス様を十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ人たちが相当いましたから、そんな人だったのか、その人を十字架につけてしまって申し訳ないことをしたという意味で心が刺された。それだけではなくて、十字架につけなければならないほど私たちは罪人だという罪の自覚というものが37節 与えられました。でこの罪の自覚というものがないとことが始まらない。ただ教会に来て、あ、楽しいですね、みんな、いい人たちが集まってますね、そろそろあなたも洗礼受けませんか、ザブンと受けても、まあ、ザブンというのはどうか知りませんけども、ダメなんですよ。やっぱりこの心を刺されるという、私は本当に神様の前に罪人です、神様から離れて自分勝手な生き方をしていました、悪ござんしたという、まあござんしたと言わなくてもいいんですけど、ございましたというところが一つもないでスーッと洗礼を受けてしまうと、水かかっただけでもどうもかかりが悪いということになってしまいます。心を刺されるね、ある人は頭を刺されるという人なんです。頭を刺されるんじゃいけないんですね。頭でもって合点する。ある人は言いました。頭を刺されるのは目指しだけでいいんだ。ね、目指しは頭が刺さってますけど、クリスチャンになるために心を刺されないといけない。で、心を刺された人たちがどうしたらいいでしょうか。その時にペテロが38節、はっきり言いました。悔い改めなさい。皆さん、イエス様を信じる時に悔い改めましたか。この悔い改めということがきちんとしておりませんと、クリスチャンになったつもりでありましても、あるいは洗礼を受けておりましても、どうもシャキッとしない、本当に罪を悪うございましたと言ったならば、そのことを告白すること、そしてもし神様が導きなさるならば、それがよその人に対する迷惑をかけたことであるならば、ちゃんと言って謝る。でこれも悔い改めの中に含まれていることです。もちろん事柄によってはそういうことをすると火に油を注ぐようなことがありますから、全部しなければいけないわけではない。それから人に対する悔い改めということが行いと捉えて、それをしなければ救われないというのでもありませんけれども、真実な悔い改めというのはおのずとやっぱり人に迷惑をかけてそのまんまということはありえないだろうと思います。100万円誰かから借りてそのまんま猫ババしてしまっている、まあ、猫にとってはね、猫ババなんて言葉は使っちゃいけないんでしょう、猫の好きな人にはね。でも猫ババかなんかしませんけどしてしまっている人があったならば、やっぱりごめんなさい、返した方がいいですよね。当然でしょう。ザーカイという人は悔い改めをしたときに、自分がごまかしをして稼いだところの人たちには4倍にして返しますと具体的な謝罪をいたしました。悔い改めがはっきりしたこと、そして主イエス様によってを信じて信仰を持ったわけです。ここに皆さん28と書いてありますが、38の間違いですから直してください。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。バプテスマというのは主イエス様を信じました、信じますということの公の告白です。心の中で信じてればそれだけでいいじゃないか、バプテスマを受けないと天国行けないんですか、そうとも言えないと思います。いかがでしょうか。十字架にかかった泥棒、こうやってかかったままですね、あなたを信じますって時にイエス様、ちょっとお前バプテスマを受ける暇はないから困ったなとおっしゃらなかったと思います。今日あなたはパラダイスに行きますってから、まあかかる暇もないですよね、こんなになっちゃってるんですから。ですからどうしてもバプテスマを受けなければ天国行けないというわけではないです。でもノーマルな状況の時には私たちは主イエス様を信じたということを公に告白をする。人々の前に、主イエス様の前に、私は主イエス様を信じましたということのためにバプテスマを受けるわけです。バプテスマというのはもう受けた方はご存知と思いますが、何をすることでしょうか。それはここにありますけどね、池がありますけれども、まず池の中にドボンと浸かってしまうことです。これはお葬式です。私の今までの罪の生涯はイエス・キリストと一緒に十字架につけて終わりにしましたよというシンボルです。 そして水の中に長くはつけません。本当に長くつけたら本当に恐ろしくなってしまいますから、もうあっという間にパッと出しますけれども、それは何を意味しているでしょうか。キリストと共によみがえって新しい人生に行きますというローマ人の手紙の6-11のことをシンボルにしています。ですからバプテスマを受けるということはとても大切なことです。しかしこれはあくまでもシンボルですから、水に浸かればいいっていうもんじゃありません。その水に浸かればいいんだったらならばお風呂屋さんに行けばいいし、ね、お風呂屋さんに行ったってきれいになりますが、お風呂屋さんに行くのとここに浸かるのと意味が違うんです。イエス・キリストを救い主として信じて、今までの生涯罪を許していただき、新しい生涯に生まれ変わる信仰によってなる。彼らはそのバプテスマを受けました。3000人の人が受けたと書いてあるんです。ちょっと私は3000人どうやって受けたんだろうという具体的な問題になるんですけども、いかがでしょう。弟子たち12人いましたから、12人がどんどんどんどんどんどんどんどんやっても相当大変ですね。本当にこれどっか水つけたんでしょうか、シロアムの池でも行ったんでしょうか、ベテスダの池でも行ったんでしょうか。まあ、多分この時は少し略式の、私が小さい時受けたのは手切れですけどね、手切れじゃなかったのかなと思います。自分の体験からそうです。私はケニアでクリスマスの時に、一番多くて100何人の人1回で洗礼式をしたことがあります。皆さんケニアっていうとね、暑い国だろうと思って、そんとんでもありません。山の方は寒いんです。その山の上の方で冷たい川の中で、100人前後だったと思う、もう細かい数忘れました、洗礼をいたしました。で、私一人じゃないんです、もう一人 の老人の教区長と私と二人 で二人だからいいんですね。で、もうこうやってきます、洗礼を受ける人がやってきます。そして父と子と聖霊に2人で持って、ね、抱えてドーンって入れて、はい一丁上がり過ぎてこうやってもう100人したんですよ。で、私はまだその時若かったから大丈夫だったんですけども、私と一緒にいた60過ぎもう70近いマイナさんという教区長さん、唇が青くなってね、もう倒れそうだったんですね。大丈夫ですかって聞いて、まあ大丈夫って言うから、まあ二人でせっせせっせと100人洗礼を授けましたけども、終わってもうフラフラです。だから弟子たちが3000人っていうとちょっとどうやったんだろうなと、まあ天国に行ったらいろいろ私は質問があるんで、ペテロさんどうしましたかって聞いてみたいと思います。3000人の人が、公に信仰告白をしました。そしてその人たちをどうしたかっていうならば、ここが大事なんですけれども、弟子たちがイエス様によって訓練を受けたように、その新しい弟子たちを弟子たちが訓練をして弟子にしていった。つまり弟子作りがずっとつながっていったっていうことがこの42節です。お読みします。彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。この固く守りということは、このカペジさんはこう説明しています。積極的に継続してある事柄に集中すること、そしてその訓練を真剣に受け止めていたというふうに書いて、皆さんのプリントには書いてありません。この固く守っていた、これをおろそかなこととしないで大事なこととして行ったということです。集中したこと、継続したこと、一生懸命力を入れたこと、そのポイントが5つ6つあります。一つはまず教え、彼らは何を教えたのでしょうか。ここに人たちの教えということが書いてあります。人たちの教えに何が含まれているでしょう。このカペジさんは3つのことを書いています。それは旧約聖書、当時彼らが読んでいた聖書といえば旧約聖書です。それをしっかりと教えた、しかも ユダヤ人たちが教えたようにではなく、その中にあるキリストの預言と成就ということに焦点を置きながら聖書を教えたこと、2番目には主イエス様の教えと生涯、人たちはずっとイエス様の教えと生涯を記憶していました。イエス様はこんなことをおっしゃった、こんなことをなさったということを教えた。ずっとそのことをパターンのようにして教えていったんです。お分かりでしょうか。なんで私たちが福音書を持っているかというと、人たちはそのことをずっとですね、一つの物語、ザーカイの物語、5000人の給食の物語というのを何度も何度も繰り返して同じように語っていったわけです。それが交渉、口伝といいましょうか、伝承ですね、語るのだって福音書に残っていったわけです。ものを書く習慣のない人たちというのはものすごく記憶がいいんですね。それは私も隣にいていろいろ経験しました。私たちは下手にものを書くもんですから、あ、ノートに書いてあるよってスーッと忘れちゃうんですけども、ものを書かない、あるいは本を読まない習慣の人っていうのはものすごくよく覚えてます。例えば賛美歌、私たちはだいたい賛美歌集っていうのを持ってますからほとんど覚えてないけれども、賛美歌集がない私たちが一緒にいたこのケニアの人たちはものすごく覚えてます。あの歌っていうとバーッと、この歌だだだ、もうどんどんどんどん歌えるんです。ただ弱点がありましてね、人によってだんだん変わってくる、それから節なんかがだんだんだんだんずれてくるとかね、まあ、そういう弱さはあるんです。私たちのようにちゃんと賛美歌集とか楽譜っていうのもありますと、楽譜に従ってちゃんと歌えますけども、彼は楽譜もない賛美歌集もないから、もうものすごくよく覚えてる代わりに少しずつずれていくという点がある。弟子たちはそのイエス様の教えと行いということを繰り返し繰り返し教えていった。それがパターンになってこの福音書になっていったわけです。それからもう一つは人たち自身の教え、こうしなきゃいけませんよ、それが私たちが持っております新約聖書の後半の部分、これが人たちの教え。彼らはこの教えをしっかりと教え受け継いでいった。それからお祈りにおけるところの訓練、お祈りをした、祈りをしていたと書いてあります。お祈りにもやっぱり3つの分野があります。一つは神殿における公のお祈り、みんなでお祈りをするお祈り、それからグループでお祈りをする、私たちが牧会小グループでお祈りしているようなもの、個人的なお祈り、一人一人が主の前にひざまずいてお祈りをする。お祈りにはこの3つの大切な場面要素があります。どれも書いてはいけない。公にみんなで祈る機会、とても大切です。主イエス様は心を一つにして祈りなさいとおっしゃった。グループにおいて互いに罪を言い表して祈りで会いなさいともおっしゃった。それから一人で戸を閉じて誰も見えないところでお祈りさせなさいともおっしゃった。どのお祈りも欠けてはならない、この3つがバランスよく彼らは続けていった。礼拝における訓練、規則的な会堂への出席という公の礼拝、そこにおける教え、説教、賛美を彼らは実践しました。中心は彼らはパンを裂いたと書いてありますが、これは主イエス様の十字架を思い巡らすところの、記念するところの聖餐式、私たちのような儀式ばったものではなかったと思いますけれども、彼らは集まるたんびにパンを裂いてイエス様を思い出していました。交わりにおける訓練、御言葉と祈りに挟まれた交わり、挟まれたというとサンドイッチですね、皆さんサンドイッチがお好きだろうかと思いますけれども、サンドイッチに、もし皮がなかったらまずいですね。サンドイッチに中身がなかったらもっとまずいですね。サンドイッチっていうのは上に、ね、パンがあって、下にパンがあって、中にトマトであるとかハムであるとかいろんなものがあってサンドイッチです。私たちの交わりにお祈りと、それから、御言葉というものがあって、そしてお互いに交わっていく、これが、今日牧会小グループの 幹事会の方々も多いと思いますので、大切なことです。そしてこの人はこういうことを言ってるんです。大きな集団としての交わりだけでなくて、家での集いとしても継続された。これがいわゆる私たちの小グループの始まりです。この人はこう言っています。パレスチナの住宅の大きさを考えると、6名から12名程度の交わりが基礎になって初代教会を発展していった。なんてすごいでしょうね。私たちがもう何千年も経ってからやっと始めた牧会小グループですけど、この当時も始めてたんですよね。しかもカペジさん言うには6人から12名って数まで大体当たってますね、私たちがやろうとしていることと。とても私はこの本を読んでいて励まされました。与えること、欠乏を感じているメンバーに持ち物を分け与えました。強制されたのでもなく、いやいやでもなく、物が乏しいところの人たちに彼らは分かち与えました。分かち与えるということについて私たちはまだまだ乏しいかなと思います。本当に私たちがお隣の方々の必要ということを感じ、捉え、そしてしかもさりげなく与える。これさりげなくが大切ですね。与えたんだぞ覚えとけっていうようなことではなくて、本当に朝歌いました歌の中に右手になしたことを私は忘れると書いてあります。本当にそうした気がつかないようにして助け合う交わりっていうのが欲しいなと思います。私たちは神学校において共同の寮生活をしていました。個室がない生活を3年間しました。と思うかもしれません。個室がない3年間もうプライバシーみんな丸見えですから、その人が困っていることも悪い癖も良い癖もみんなお互いに分かり合う、そういう本当に良い交わりをしました。で、本当にお金がなさそうな人というのはあるわけです、進学生仲間でも。でも気がついてみると、彼の机の上にですね、そーっと封筒があってお金があって、誰から分かんないっていうような感じでお金が乗っかっていたりとかね、そういうような類の交わりということを私たちは経験させていただきました。今大事なことじゃないかなと思います。さて、訓練の結果として一番この47節に主も、初めから言います。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。これが私は初代教会の伝道であったと思います。もちろん町に行ってチラシを配ることも、あるいは大きな声で路傍で叫ぶことも、主が導いてくださったら大切です。やりたいと思います。けれども初代教会の人数の増え方は、すべての民に好意を持たれた。あの人最近変わったね、悪い方じゃいけませんよ、なんかエキセントリックになっちゃっておかしくなっちゃったね、そういう意味じゃなくて、今まで怒りっぽかったのに そんなに怒りっぽくなくなっちゃった、どうしたんだろうね、もうその小さなことですよ。今までだったらこうやったならばカーッと鎌首を持たげてきたような人がどうなったんだろうね、何が変わったんだろうね、毎日嬉しそうだね、喜んで賛美歌鼻歌歌いながらやってるようだね、なんだろうね、これが全ての人に好意を持たれたということです。先ほど私は序論でお話したんです。この清めの恵みが広がっていくか広がっていかないかは、ここに鍵があると私は思いました。先週その清めの危機という文化会出てね、片っぽの人は清めを唱える人によってバサッと傷つけられて、私はその表現がおかしくて、一週間中大量出血で死にそうってどういうなんだろうなと思って思い巡らしておりました。大量出血で死にそうになった人、片っぽの人は清めなんか信じないと思うような教会で育ったんだけども、この人見てると信じないわけにはいかない。 と思って導かれた人、私たちはどっちになるでしょう。そしてその後者の方で私たちがキリストに似た品性をいただき、その方々を再生産していくことが弟子作りであり伝道であり、また聖火清めの道に歩んでいく、みんな固まっていることだと思います。お祈りします。神様、私たちは乏しいものですけれども、あなたは変えてくださるお方であることを感謝します。聖霊によって私たちの心を清めてください。そしてあなたの見姿を映すものとさせて、そして他の方々に魅力のある存在と私たちを作り変え続けてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。